ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月31日、赤池内閣府副大臣は、北朝鮮による拉致問題に関する新潟県市町村長の会の二階堂会長および同会の代表者の方々と面会し、拉致問題の早期解決に関する要望書を受領しました。冒頭、二階堂会長から挨拶があった後、赤池内閣府副大臣は次の通り発言しました。
本日は拉致問題担当の大臣であります松野官房長官、本日来ています法務予算委員会はじめですね、法務ということで、担当副大臣として私問題をさせていただきます。よろしくお願いいたします。もうすでに二階堂会長からもお話がありました通り、まさに新潟県、そして今日ご参集の市、さらに全省村という形で日頃からずっとですね、取り組みをいただいたことに対して改めて全国代表して敬意と、そして感謝を申し上げたいと存じます。実は連休中に、佐渡の方にですね、お伺いを私もさせていただいて、この佐渡金山の話もございましたが、そこで曽我ひとみさんと真翔さん同席をさせていただく中で、お話をじっくり聞く機会をいただいたところであります。本当にですね、20年前お戻りになられ、またご家族それぞれですね、ご主人は残念ながらということではありますが、本当に平穏な日々を暮らされていたということに対してですね、改めて、これは曽我さん佐渡でありますが、それぞれのですね、お戻りになられた方々に対して本当にですね、地域の皆さん本当に迎え入れていただいているんだなということを実感をしたところであります。そして本当に新潟県は今日最初の市町村の市長の皆様がそうなんですが、本当にですね、毎年毎年ですね、さまざまな形で広報啓発、さらに先日も大使館のですね、大使をお招きした形での対応ということで、本当に熱心にお取り組みをいただいております。そういう面では日米首脳会談、岸田総理とバイデン総理との対応、そしてその後拉致被害者のですね、ご家族との面談もございました。そして日米豪印のクワッドのですね、首脳会談でもしっかりですね、拉致問題を取り上げさせていただいて、共同声明に、それぞれ共同声明にもですね、国家間のですね、約束ということで拉致問題を明記をさせていただいたところであります。拉致問題は国家の主権、まさに政府が最優先で、岸田内閣が最優先で率先して取り組む最重要課題と同時にですね、やっぱり何といっても国際社会の連携が大事だということでありますので、引き続き今日のご要望をしっかり踏まえて、全力で全ての北朝鮮にいらっしゃった我が同胞をですね、一日も早く取り戻すべく全力を尽くさせていただきます。本日本当にありがとうございます。
続いて6月8日、赤池内閣府副大臣は中原新潟市長および小泉新潟市議会議長から、北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める要望書を受領し懇談しました。冒頭、中原市長から挨拶があった後、赤池内閣府副大臣は次の通り発言しました。
今までの機会としてもしっかり取り組んで、さらにさらに、ね、超党派の塊の議長の指導力を作っておりまして、本当にありがとうございます。 まあ、先日もお話しましたが、まあ、ちょうどね、五穀神社にですね、参拝をする、新潟県の五穀神社に参拝する経緯の中で、この場所で、めぐみさんがね、拉致されたのかという、より必要なことを話していただきましたし、また、大沢さんの話、特定失踪者の話ということで、まあ、これは全国で800名以上、まあ、公開されている方が400名以上ということで、まあ、実は私 の、 出身地である山梨県甲府なんですが、今同じようにですね、山本美穂さんというちょうど31年前ですかね、20歳の時に甲府から浪人生でミニバイクで甲府駅まで図書館に行くと言ってミニバイクが甲府に置かれて、新潟の柏崎海岸でね、その山本美穂さんの、遺留物を発見されるという、まあ、そんな、まあ、経緯があって、双子の妹さんの森本美穂さんとは他になる前からご縁をいただいて、いろいろ、まあ、支援をする、そんなお手伝いをですねさせていただいた経緯もありますので、もう政府の方針として認定なされた方はもちろんですが、認定の意味に関わらずですね、全ての北朝鮮に出された同胞をですね、一日早く取り戻すという、その方針のもとで、歴代内閣、まあ、現在の岸田総理はじめですね、担当の松野官房長官にですね、最重要課題です、条件をつけずに、金正恩委員長と向き合うという、まあ、ことが表明されておりますし、何度もですね、認定家族の方、また特定失踪者の家族の方とお会いするために申し訳なかった、まあ、私も同席をさせていただきましたが、まあ、そんな形の中で取り組ませていただいているところでありますが、まあ、ご承知の通り、まあ、相手が相手なものですから、まあ、先日もミサイル発射ということで、今年になって17回目という、ね、過去最大の、まあ、ミサイル発射、さらに、まあ、核実験の再開までになるということがですね、言われているような状況がありまして、総理、まあ、松野官房長官、まあ、我々、こんな機会でですね、まあ、日米首脳会談、日米豪議員クワッド、さまざまな場で、我が国独自の経済政策はもちろんですが、やっぱり国際社会と連携してということで、提起をさせていただき、なんとかですね、成果をということを考えている次第でございます。引き続き、まあ、新潟市市長さん、中田市長さんや議長さん、先頭にですね、本当に熱心に取り組まれておりますので、連携一体となってですね、解決に少しでもね、前に進めさせていただきたいというふうに思っている次第でございます。ご指導してよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
7月8日に安倍晋三元総理が銃撃を受けて死去されました。まあ、この不幸な事件は、まあ、日本国内のみならず、まあ、世界的に非常に大きな注目を集めたと言ってよろしいかと思いますが、まあ、韓国でも関心は高くて、私は7月9日に韓国の専門家たちとインターネットを通じた緊急意見交換会という、まあ、そういう会議を行いました。まあ、韓国側の関心というものは、まず安倍元総理の死去によってですね、日本の対北朝鮮政策というものがどのような変化を遂げるのかと、まあ、その点についての関心というのがまず非常に高かったと言っていいかと思います。まあ、それは 安倍総理の対北朝鮮に対する姿勢は非常に強硬であったということで、その強硬派の安倍元総理が去ったことでですね、現在の岸田政権の対北朝鮮政策は柔軟な方向に変化するのではないかという、そういう見方といいますか、その予想が韓国の専門家の中には多いということであろうかと思います。特に韓国側の関心が高かったのは、拉致問題に対する日本の今後の政策方向というものに変化が生じる可能性というものについて、韓国側の関心は非常に高かったと言っていいかと思います。韓国側のいわば予想ということになりますと、今後は、拉致問題の比重というものが、外交に日本外交における比重というものが、相対的に、落ちていってですね、その代わり核問題、ミサイル問題の比重というものがより上がるといいますか、重くなるんではないかと、そういう予想を韓国の専門家の人たちはしているという印象でありましたが、私はこの安倍元総理の死去というものが日本の対北朝鮮政策にどのような影響を与えるかという点について言えば、変化ということよりもむしろ継続という点が重要だろうと思いますので、その点を強調いたしました。安倍政権は拉致核ミサイル問題というものを包括的に解決して、不幸な過去を清算し、日朝平和宣言にのっとって日朝国交正常化というものを目指すという、そういう基本的な政策目標というものを持っておりました。また2019年の5月以降は、安倍総理はですね、拉致問題解決のために無条件で、金正恩委員長と会う用意があるということを、提案をしてきたわけでありますが、こうした方針というものは、今の岸田政権においても全く変わっていないと、同じであると。今後も変わらないと言っていいかと思いますので、したがって安倍元総理の対北朝鮮政策の、その基本方針というものはですね、これからも継続するんであるということが言えるだろうというふうに私は見ておりますので、その点を韓国側に対しても強調をいたしました。日韓関係にどういう影響を与えることになるか、今後の日韓関係がどうなるのかという点についての韓国側の関心ももちろん高いわけでありまして、やはり韓国の専門家たちからしますと、安倍総理の死去によってですね、日本の今後の対韓国政策についてもやはり柔軟な方向への変化というものが出てくるんではないかという、そういう予想を韓国側はしておりましたし、またこの安倍総理の死去という、不幸な事件でありますが、それを頭に置いてですね、日韓関係の改善というものをより積極的に考えると。今ユン・ソンニョル政権はですね、早速日本に弔問団を派遣するという、そういう予定でありますが、いわば、弔問外交とも言うべき、ものを、今後展開をして、日韓関係改善を目指す努力というものを、より強めていきたいというふうに韓国側は考えている可能性が、高いのであろうと まあ、そういう印象を強く受けました。まあ、すでにユン・ソンニョル政権は日韓関係の改善に強い意欲というものをまあ示しているわけでありますが、まあ、ただ実際の行動を取るのは簡単ではないと考えられておりますけれども、まあ、そういう中でですね、弔問外交というものをこれから展開して、まあ、日韓関係の改善というものを進めていきたいと、まあ、そのようにまあ韓国側は考えている可能性があるということを非常に強く印象付けられました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。